それでは聖書を拝読いたします。本日与えられた御言葉はヨハネによる福音書4章31節から38節となります。新約聖書141ページになります。ヨハネの福音書4章31節からお読みします。その間に弟子たちはイエスに、先生、召し上がってくださいと勧めた。ところがイエスは言われた。私にはあなた方の知らない食物がある。そこで弟子たちが互いに言った。誰かが何か食べるものを持ってきて差し上げたのであろうか。イエスは彼らに言われた。私の食物というのは私を使わされた方の御心を行い、その御業を成し遂げることである。あなた方は借り入れ時が来るまでにはまだ4ヶ月あると言っているではないか。しかし私はあなた方に言う。目を上げて畑を見なさい。葉や色づいて借り入れを待っている。狩る者は報酬を受けて永遠の命に至る実を集めている。まく者も狩る者もともどもに喜ぶためである。そこで一人が巻き、一人が狩るということわざが本当のこととなる。私はあなた方を使わせて、あなた方がそのために労苦しなかったものを刈り取らせた。他の人々が労苦し、あなた方は彼らの労苦の身に預かっているのである。本日はあなた方が知らない食物と題して泉川牧師にメッセージをしていただきます。
皆様おはようございます。今日も皆様と共に礼拝を捧げることができることを心から感謝をいたします。お祈りをして今日のメッセージを取り継がせていただきます。愛する天の父なる神様、あなたの御名を心から賛美をいたします。今日もこのように礼拝に招いていただいて、あなたの祝福に預かることができることをありがとうございます。また同じ父を見上げてお父さんと呼ぶことのできる子たちの集まり、すなわち兄弟姉妹の交わりがまたこの礼拝の場で与えられていることも心から感謝をいたします。どうぞ私たちはそのつながりの中で生きてこそ生き生きと生きることのできるものでありますから、ますます私たちのつながりが確かなものとなりますように導いてください。また私たちが生き生きとした命を持つことによって、世にあっては地の塩、世の光として関係を結ぶ方々の中に祝福をもたらすことのできるものとさせてください。今日も礼拝の中であなたが尊い命の御言葉を与えてくださることをありがとうございます。あなたが与えてくださった御言葉ですから、私たちが心の深いところに受け止めることができますように、また御言葉を通して働かれるご聖霊が一人一人の中に新しい心と新しい思いを豊かにお与えください。またこれから語ろうとするこの小さきもの、あなたのご主権のもとにおいて語らせてくださることをお願いいたします。イエス・キリスト様の御名によってお祈りを申し上げます。アーメン。それでは今日はヨハネによる福音書の4章の31節から38節までのお言葉が示されましたので、そのお言葉を通して語らせていただきたいと思います。今日の聖書の箇所は皆様がよくご存知のイエス様がサマリアの人たちのところに行った時、サマリアの女の人に出会って、そのサマリアの女の人を救いに導いたあの場面の後に続くことですね。サマリアの女の人は最初はイエス様のことをですね、なんだという感じの態度で接しておりましたけれど、 しかしイエス・キリストと語り合ううちにですね、あ、この方は特別な方であると、神様が私に対して使わせてくださった方だと、こういうふうに受け止めることができるようになった時にですね、イエス・キリストのことを心から信じたわけです。そうすると彼女はこのことを多くの人たちに知らせなければならないと、自分の住んでいるですね、そこにかけていってみんなに声をかけて呼び集めるということになります。でその間ですね、この女の人がその井戸のそばから離れて人々を連れてくるまでの間があるんですけれど、その間にイエス様の弟子たちが町に行ってですね、用意してきた食物を、食べ物をですね、イエス様にこうしてどうぞこの間にお食事くださいと、お召し上がりくださいと食事を勧めたわけです。でそれが31節からの言葉になるわけであります。聖書を読みします。この間に弟子たちはイエスに、先生召し上がってくださいと勧めた。ところがイエスは言われた。私にはあなた方の知らない食物がある。そこで弟子たちは互いに言った。誰かが何か食べるものを持ってきて差し上げたのだろうか。イエスは彼らに言われた。私の食物というのは私を使わされた方の御心を行い、その御業を成し遂げることであると。でこのように言われたということですね。イエス・キリストが大変お疲れだったので井戸のそばにイエス様を残し、弟子たちはイエス様のためにもと思って食事を調達してですね、やってきたにもかかわらず、イエス・キリストにイエス様どうぞ召し上がってくださいと、こう言った時にイエス様がすぐにそれに手を出すことなく、自分にとって食物というのはあなた方が知らないものであり、そしてそれの食物というのがどういうものかというお話をしたわけであります。でここでですね、食物ということについて少し考えておきたいですけど、私はですね、若い時に、まあ、今でも若いんですけど、もっと若かった時ですね、あの時に、やっぱりクリスチャンとなるとですね、いろんな信仰者の人たちの話を聞くと、断食をしたとかという話を聞くとですね、やっぱりやってみたいという気持ちになるわけですよね。それで、その当時仕事しながらでしたけれど、まあさすがに私は断食してますということを知られること自体が嫌だったので、隠れ断食をしましたね。隠れ断食をして、仕事をしながら1週間、断食を試みたことがありますけれど、最初はですね、断食してるぞみたいなですね、なんていうか心の中に高揚感があってですね、なんか張り切ってたんですけれど、2,3 日経つとですね、やっぱり力抜けてくるんですよね。仕事もですね、一生懸命やってましたけど、休み取らずに断食してますから、そうすると仕事するのもだんだん緩慢になってですね、ゆっくりしか仕事できないというような状況になりました。そういう意味ではですね、食事を断つというのはこういうことなんだなということを体験しました。まあ、中にはですね、食事を断つともう寝ても覚めても食物のことばっかり考えてもう大変だという人もいますけれど、まあ、私の場合はそういうふうにはなりませんでしたけれど、まあ、それでもですね、食物を断つとですね、お腹空きますし、でお腹が空くと欲しいというにはなりますから、まあ、そういう意味では断食をすることによって、食物というのは本当にこの体にとっては必要なことだなということを感じたわけであります。まあ、私の知っている人はですね、指導者の先生のもとで、断食をしたということですが、彼の場合は2週間でしたかね、3週間でしたか、ちゃんと仕事も休んでですね、断食をしてたんですけど、ただ断食の途中でですね、バレないだろうと思ってですね、断食の途中にもかかわらずお腹が空いたもんですから、なんかおにぎりかなんかを買って食べたらしいんですけど、あれ断食の途中にですね、急にこの固形物ですね、形のあるものを食べたら体に悪いですよ。 すぐに体調をおかしくしてですね、結局病院に運ばれてしまうという、こういう話になったということですね。まあ、どちらに対しましても、食物というのは私たちが生きていくために、必要なものということになります。神様は私たちをこの世界を先に作りましたよね。この世界を先に作って土の塵から私たち人間をお作りくださったと聖書に書いてあります。ですから私たちの体は他の動物や植物たちと同じようにこの土ですね、大地から取られたもので作られているということは言わなければなりません。そうすると私たちのこの体というのはこの土が元になっているわけですね。そうすると土が元となっているものはですね、与えられた命を全うしていくためには必ず土から命を支えるものをですね、ちゃんと受け続けなければいけないということであります。ですから植物であったらですね、根っこを張って、その水分とともにですね、土の中から必要な養分を吸い出して、それでこうして生き生きとした青々としたですね、植物として生きることができるわけですよね。で、動物たちの中にもその草を食べてですね、生きている人がいますけど、考えたら不思議ですよね。あの牛とかですね、まあ、イノシシでもいいんですけど、あんなこういうたくましい体がですね、草でできてるんですよね、まあ、木の実とかね。でもそれって元をたどれば土じゃないですか。ですから草を食べてるように見えますけど、でも実際はそれは土を食べてるのと同じことですね。で、皆さんの中には肉が好きという方もいらっしゃると思いますし、いえいえ私はベジタリアンで野菜ばっかり主に食べるんですと健康を考えてという人もいるでしょうけど、でも野菜にしても肉にしてもですね、元をたどれば全部土からできたものということになるわけですね。きれいなですね、赤い花も黄色の花もですね、素晴らしい美しい色ですけれど、でもそれも全部土の中から得たものでできているということですから、本当にこの大地というのは不思議なものだなというふうに思うわけです。まあ、それが理由となって母なる大地というこういう言葉も出てきているのかなと思うわけですね。命を生み出し、命に必要なものを与え続ける存在という意味で、赤ちゃんを産んでですね、子供に母乳を与えて生かしているお母さんのように、この大地というのは母のようなものだと、こういうふうに表現する人もいるわけですね。どちらにいたしましても、この大地から作られた私たちは大地によって作られたその命を持っているわけですから、その命を保つためにはその大地によらなければならない、すなわち土からできるものを食べることを通して私たちのこの肉体的な命というのは守られているということになるわけであります。ですから土から作られたもの、土との関係を切ってしまったら生きるということはできないということです。ですから土から作られたものは土と関係を結ぶ。どういうふうに関係を結ぶか、私たちの場合は食事をする、食物を取るという形でこの大地とつながってですね、命を生かしてもらっているということであります。ですから私たちはそういうふうに大地の恵みによって生かされているわけですから、そのことを感謝し、この大地は命を育む場所でありますから、だからこそこの大地というのは汚染させてはなりませんし、またその生態系が守られるようにですね、私たちはこの大自然が生かされ守られるように考えていかなければならないということになるわけですね。そういう意味ではですね、私たちは大地によって作られ、その中に命を持ってますから、大地との関係を切るというわけにはいきません。ですから毎日のように私たちは大地とのつながり、すなわち食物を得るということを第一のものとして忘れることはできないということであります。まあ、私のですね、笑い話のようですけど、私の兄はですね、口を動かすのがですね、とっても億劫に感じていてた時期があるんですよね。あまりにもこう話するのが疲れるもんですから、ですから私に言ったことがありますね。もし食べないで死ぬことがなかったら、ご飯食べたくないと、 こう言ってましたね。もうこの口で動かしてですね、食物をお腹の中に入れるのが本当に辛かったらしいんですけど、まあ、そういう人もいるんだなと思って、私は逆でですね、もう食べ物に目がなかったですから、あの食べ物、おいしいものを食べるためだったらいくらでも口を動かしますよみたいな、そういう私でしたからね。まあ、でも誰でもですね、食物は第一番目に求めるものですから、一日の生活の中で忘れるものがいろいろあったとしても、食べることを忘れる人っていうのは普通いないですね。朝を過ごしました、午後を過ごしました、夜を過ごしました、寝る前にですね、あ、そういえば私ご飯食べるの忘れてたという人は多分いないはずなのであります。ですから、そういう意味で私たちは食物を命のために必要なものとして、常に第一のものとして求めているというふうに言っていいでしょう。で、今日でもですね、このテレビとかですね、いろんな雑誌類を見ていると、もういつでもどんな時でもですね、食事の話は出てくるんですよね。沖縄だったらどこがおいしいとかですね、こんなに B 級グルメとかですね、そういう話から高級ものまで、珍味、いろんなものですよね。もう本当にこれでもかこれでもかというぐらいですね、食物、食べ物の話がいっぱいなってるわけです。それぐらい人間にとって食べるということは不可欠なこと、重要なことなんだなというふうに思うわけであります。神様が私たちのこの体を作ってくださいましたが、そういう意味では大地から作られた、塵によって作られた体だから、食物を持ってその命が守られるようにということでありますから、まあ、それで主の祈りのですね、中でも私たち人間のことについて祈ることについて一番最初に出てくるのが、日常の糧を、日々の私たちの食べ物を今日もお与えくださいますようにと、すべての人たちが今日一日、今日必要な分ちゃんと食べることができるようにと、このように祈りなさいと教えてくださったわけであります。さて、私たちはそういうふうにこの体はですね、食べ物を持って生きるということはよく知っていることでありますけれど、イエス・キリストはそのことを見ながらですね、そのことも確かに重要だ、このことも確かに重要だ、しかしそれと同時にそれ以上にまた大切なこともあるんだよと教えてくださったわけですね。それがイエス様が教えようとする、あなた方には知らない私が知っている食物と表現したことですね。私たち人間が見落としやすい、そういう食物のことをイエス・キリストは語られたということであります。実はイエス・キリストが40日40夜の断食をしてですね、断食をした後におっしゃった言葉がありますね。人はパンだけで生きるのではありません、神の口から出る一つ一つの言葉によって生きるのですと、このように言われました。40日40夜断食したんですから、この体に必要なですね、養分というのを、要するに食物を断っているということですから、どれほどこの体がですね、食物を必要としているか、飲み物食べ物を必要としているか、そういう状況の中でイエス・キリストは、確かに私たちの体には食べ物は必要なんだと、でも体にこの食べ物は必要なんだけれども、でも神の口から出る一つ一つの言葉を私たちはいただくのでなければ、本当の意味で生きるということでは、生きることはできないんだということを教えてくださったということですね。それはどういうことかということですけど、土から作られたものは土によって支えられます、ね、命は支えられます。でも私たちはこの土でできたこの体の中に心を持ってますよね。その心は土でできているのかというと、土でできているわけではないんですよね。その心は、聖書は神様が土から人間の形を作って、そしてその花に息を吹き入れたと聖書に書いてありますね。すなわち神様が私たちに対して、人としての、神の子供としての私たちにその息を吹き入れたというのは、命を与えてくださったということですよね。ですから私たちは体を持ってますけれど、その体の中に神様からいただいた特別な心という命を持っているということであります。 昨年からですね、私たちの身近な方々をたくさん亡くしましたけれど、土で作られている体はですね、土に帰っていきました。しかしその土の体の中には神様からいただいた心があるんですよね。そうすると土は滅びてなくなりましたけれど、その心は消えてなくなることはないわけですね。その心を保ってくださった神様が私たち一人一人の魂を引き上げて身元に置いてくださっているわけですね。ですから体の上では死んだと表現することはできますけど、その人本人、その人自身はどうかというと、亡くなったわけではなくて、実は今も生きてるんだということが分かるわけであります。その心、その魂、その魂が生きているということのために、これは神様によって私たちのこの魂というのは命が与えられましたから、そうすると土から作られたものは土との関係の中に置かれて、その命が保たれるのと同じようにですね、神様によって与えられた心という命は神様が与えてくださったものですから、ですから神様とのつながりの中に置かれて生き続けることのできるものであると聖書は教えてくださっているわけですね。ですから神様との関係が切れてしまうと、私たちの中にある魂、心はだんだんだんだん弱くなっていって、やがて活動しなくなりますよね。聖書では神様との関係から切れてしまうことを、人は死んだものという表現をするというのはそういうことですね。土との関係が切れてしまったら命が保たれないのと同じようにですね、神様との関係が切れてしまったら私たちの心、魂というのは生きることができないということであります。私たちのこの魂、心がですね、生きてる時にはですね、どういった心になれるかといったらですね、心を尽くし、思いを尽くし、精を尽くして神様のことを心から愛することができ、なおかつ自分自身を愛するように、隣の人たちのことを愛することができ、それで誰とでも仲良くなることができ、誰をも幸せにすることができる、そういう存在になることができると聖書は教えてくださっているわけです。ですからその生きている木はですね、たくさんの実を結ぶことができるし、生きている木はたくさんの花を咲かせてですね、人を喜ばせることができます。しかし枯れてしまった木はですね、どんなに大きな大木であったとしても、枯れてしまったら葉は出てきませんし、花も咲かせることはしませんし、実もならせることはできませんから、ですから他の人たちに対して何かの祝福や恵みを与えるということはできないということになります。ですから本来の人間はですね、神様とのつながりの中に置かれて生き生きとした命の姿を持って生きるときには、必ずですね、つながっている人たちを幸せにしたり、安心させたり、満足させたり、そして平和を共に共有したりということができるようになるということですね。まあ、そういう意味で私たちは自分たちにとってこの普段口に達している食べ物も必要ですけれど、でもこの魂にも本当に必要な食物があるんだということ、それは知らなければいけないということですね。それを直接的にはイエス・キリストは神の口から出る一つ一つの言葉によって私たちは生きるんだよと教えてくださったわけです。ですから私たちが神様とのつながりを持って生きたいと思うのであれば、神様とつながったことによって自分たちのその魂が生き生きとした命を持って生き続けることができるために、どうしたらいいかということであれば、それは神様が私たちに対して語ってくださっている言葉の一つ一つをですね、しっかりと聞いて受け取っていくということをしなければならないということですね。ただここでですね、私たちは聖書の言葉は命の言葉、命の糧、命の食物であれば聖書をいっぱい読みましょう、あるいは聖書の話をいっぱい聞きましょうと、こういうふうに良い言葉をですね、たくさん聞いていれば 自分の魂が生き生きとするのかなと考えてですね、そうしようとする人がいるんですけれど、実はですね、聖書の言葉というのはですね、ただ聞くというだけでは役に立たない言葉であるということを知らないといけないですね。イエス・キリストは聖書の言葉をですね、種に例えて4つの地面の話をしました。道端にまかれた種、石地にまかれた種、茨の地に落ちた種、そして良い地に落ちた種と表現して、私たち人間にも4つの心があって、そして同じ聖書の言葉であっても道端のような心を持っている人のところに言葉が与えられると聞きました。でも関心がないので聞き逃してしまいましたという感じですね。石地の種というのは聞いて、ああこれは自分にとって良さそうだなと思って聞いたけれど、でも他の言葉がですね、自分にとって嫌だなと思うことが出てきたらですね、やっぱりこれやめようということで、自分の心の中からこの聖書の言葉を捨ててしまう人たち、そして聖書の言葉を大切にしているけれども、でも他の言葉、他の人が教えることも大切にすることで、自分の中でですね、矛盾が起こってしまって、混乱が起こってしまって、結局は聖書の言葉がですね、それ以上育つことがないという人がいる。で、最後の人ですよね、その人は聖書の言葉がその人の中に入りました。これ聞きましたよね。神の口から出る一つ一つの言葉を聞いたんですよ。その聞いた後に、その御言葉の種がこうして成長したと書いてあるわけです。で、30倍60倍100倍の実をならせましたと書いてあるんですよね。ですから何が言いたいかというと、食べ物もですね、食べればいいということではないんです。実は食物を口に入れますよね。口に入れたら、口に入れたことで食物が役に立つんじゃなくて、胃袋に入ってですね、そこでその咀嚼されてですね、それが小さくされて腸に渡っていき、そして腸の中で一つ一つのですね、栄養素というのが私たちの体の中に吸収されていくことによって、やがて私たちのこの血となり肉となって、我々の活動の源となっていくんですよね。だから口に入れればいいということではないんです。その食べた食物が自分の血となり肉となって、私たちが活動できる状況になってないとダメだということですよね。それが本当に食べるということです。たまにですね、腸の調子が悪くてですね、食べても食べても全部もうその出してしまいますということで、食べても食べても身にならないようにどんどん痩せてしまうという人がいますけれど、ですから食べるだけではダメなんです。食べたものがちゃんと自分たちの命の糧となっていかなければいけないということですね。それでイエス・キリストは、私の食物というのは私を使わされた方の御心を行い、その御業を成し遂げることであると、このように言われたわけですね。聖書の言葉をですね、本当に自分のものとしていただくことができる人、聖書の言葉を自分のものとしていただくことができる人は、その聖書の言葉を通して神様がどういうお心を持っているんだな、どういうことを私たちに実現してほしいと願っているんだな、そういったことが自分のこととして受け止められるほどに、聖書の言葉を自分のものにしていく。ですから聖書の言葉というのは、それを自分のものとしていただいている人は必ずその人の心の在り方そのものになりますし、そしてその人の生活の目的そのものになっていくということですね。ですからイエス・キリストは、私が語った言葉を聞いてそれを行うんだったら、岩の上に家を建てた人のような人生を生きることができます、どんなにひどい嵐がやってきたとしても大丈夫ですと、このように教えてくださいましたし、でも私の言葉を聞いてもそれを行わないもの、要するに自分の心にすることもなく、自分の目的にもすることなく、ただ知っているというだけで終わっている人は、結局砂の上に家を建てた人に例えることができます。普段は大丈夫ですけど、ちょっとした大変なことがあると、その粉々に壊れてしまいますと、そのようにイエス・キリストは教えられたんですよね。 本当にね、聖書の言葉を自分のものにしている人はですね、強い心を持つことができます。少々のことではへこたれません。いえ、どんなことがあってもへこたれません。それを乗り越えていく力を持つことができるわけです。しかし心の中に力を失った者は、誰かに一言何か言われて感情的になります。また人が見てる見てないという些細なことでさえも、自分の心がぐらぐらと揺れていくということになるんですよね。ちょっと誰かに否定されると、もう自分の人生はもう未来がないんだというふうに落ち込んでしまうということも起こるわけですよね。心に力を失ってしまうというのはそういうことです。でも御言葉を本当に自分のものにしているときには、どんな大変なことがあっても大丈夫という、そういう心の力を持って生きることができるということですよね。ですからイエス・キリストは、この神様からいただく食物を本当にいただくことができるものは、私を使わされた方の御心を行い、神様の御心を行い、その御業を成し遂げることだというふうに言われたということであります。そうすると、私は食物というのは、その命の元となったものと一つにつながることであるというふうに言いましたけど、神様が与えてくださった言葉を受け入れたことで、私たちが神様と同じような心を持つ、神様が目的としていることを自分も同じ目的を持つ、そうなると自動的にですね、神様と私たちは一つの心につながっていくことができるということです。そういうことでしょ。一緒にやれるというのはですね、同じ心同じ目的を持つから一緒にいられるんですよね。ですから私たちが神様の御言葉をですね、神様の御言葉をいただいて、その御言葉に示されている心を自分のものとし、そして神様が目的としていることを実行していくという、そういう思いを持つことができるようになるときに、私たちに命を与えてくださった神様と我々はつながるわけです。その命というのは、そのつながりの中で命のためのエネルギーというのをいただくことができるわけですから。ですから神様とつながることができる人は生き生きとした命を持つので、どんなことがあっても大丈夫という、その心を持って生きることができます。でも神様との関係を持つことができないと、結局少々のことがあってもですね、ダメになってしまうということがあるということですね。ですから私たちはですね、この体のための食物のことは忘れることはなくても、自分たちの心にも実は栄養、エネルギーが必要で、栄養素が必要で、それをしっかりいただくことができないとですね、本当に周りの人たちと一緒になって祝福を生み出していく、あるいは祝福をもたらしていく、そういう生き方をしていくということは実はできないんだということを知っておかなければなりませんね。多くの人たちがですね、人生の中でいろんな人たちに出会います。で、私たちは自分にとっていいなと思う人と友達になります、恋人になります、あるいは夫婦になっていきます、そして家族となっていくということですけど、ただ私たちはですね、普通ですね、その自分が相手のことを受け入れるときに、その人を、自分を通してその人を幸せにしてあげたいと普通思うんですよね。親を思う子供たちであれば親を幸せにしたいと思うし、親であれば子供を幸せにしてあげたいと思う、夫婦であれば夫を幸せに、妻を幸せにしてあげたいと願うわけです。それは願いますけど、でも願っていることを願っている通りに行うことができるんだったら、この世界にですね、不幸な人っていうのは一人もいないはずなんですよ。泣く人、叫ぶ人、悩む人、苦しむ人、そういった人は一人もいないはずなんですよね。でも私たちはですね、自分自身の人生を振り返っても、人の話を聞いても分かりますけれど、その人のことを幸せにしてあげたいと思っているはずのその人のことを、実は私たちは傷つけてしまったりですね、その人のことをダメにさせてしまったりということがよくあるんじゃないですか。子供に対してですね、祝福を与えるのは親です。でも子供に対して大きな傷を与えるのも親である場合が多いわけですよね。 そして妻に対して大きな心の傷を与えるのは他人ではなくて夫である場合があるわけです。それは逆もそうですよね。ですから私たちは自分たちでは周りの人のことを幸せにしてあげたいし、でお互い仲良くしたいわけですけど、そうすることのできる心を持ってないという問題があるということです。要するに心にですね、命の力を持ってないので、言われたことに反応する、やられたことに反応する、いつも自分がそれに振り回されているという状況があるということですよね。ですから私たちはですね、人を幸せにしたいという思いはあっても、私たちは人を幸せにする力を持ってないんだという事実に気がつかなければなりませんし、その事実に気がつくことのできる人は、私たちは魂を持っていながら魂に命の力を宿してないんだということに気がつくべきなんですよね。ですからイエス・キリストは、それは価値しなる神様と私たちが実はつながることなんですよって、そのつながるために必要なのは、聖書の言葉の一つ一つを受け止めて、それを自分のものとしていくということなんですよって。そうすることによって、あなたはその聖書の言葉を通して神様の心が分かるようになり、神様の心が分かるようになると、その心に基づいて行動することができるようになり、そして心が分かり、行動すれば行動するほどに周りの人たちのことを幸せにしてあげる、祝福してあげる、そして周りの人たちと平和な関係を結ぶことができる、そういうふうに神様とつながったことによって、人との関係もつながっていくと、そういうふうにつながっている関係の中で、命というのは生き生きとしたものとして生き続けることができるんですよということを聖書は教えているということですよね。結局動植物でも生き続けるというのはそういうことじゃないんですか。ですからそういう意味で私たちはですね、聖書の言葉をただ聞けばいいということではなくて、その御言葉が私の魂という命を生かすものとなってこそ、神の御言葉は私たちがいただきました、それを食物にしましたということになるんだということを覚えてください。ですからイエス・キリストは、私の言葉を聞いて行う者は岩の上に家を建てた人に例えることができます、それが賢いことだとこのように教えられたわけであります。そういう意味で私たちは心の食物が必要であるということを覚えていただいて、それは御言葉を聞くというところから始まり、その御言葉を通して神様の心が分かるようになり、そして神様の心が分かるようになった時に、ああこういう心の在り方もあるんだと分かったことを通して、私たちもその同じ心の在り方を私たち自身も受けることができるようになるということです。普通私たち生活する中で、イライラしている人と一緒にいるとこっちまでイライラしたりですね、そしてのんびりしている人と一緒にいるとこっちまでのんびりしたりですね、そういったことを経験することがあると思います。惜しみなくみんな人に対して良くしてくれる人のところにいるとですね、自分もいつの間にか人のために良くするようなことをしていったりということがありますよね。私たちはですね、その心というのは必ず心に影響を受けます。心というのは心の影響を受けていくわけです。御言葉を思い巡らして、御言葉を自分のものにしていくと、その言葉の中にある神様の心が分かるようになり、心が分かるようになると必ず私たちはその心に大きな影響を受けてですね、同じような心を持つことのできるものとさせていただくということですね。そのためにご聖霊も私たちの中で一緒になって働いてくださるわけですから、私たちは御言葉を深く思い巡らすことを通して、私たちの心が新しいものとして作り変えられていかなければいけないということを教えられるわけであります。35節から終わりまでのところですが、あなた方は借り入れ時が来るまでにはまだ4ヶ月あると言っているではないか。しかし私はあなた方に言う、目を上げて畑を見なさい、早色づいて借り入れを待っている。狩る者は報酬を受けて 永遠の命に至る実を集めている。巻く者も刈る者もともどもに喜ぶためであると、このようにイエス様が続けられましたね。私たちにとって先ほど言いましたように食べ物というのはとっても重要なものです。食べ物重要ですから、これについてですね、この野菜はいつのどの時期に植えることが一番良い、そしてこれは収穫はいつである、そういうようなことはですね、農業を営んでいる人であったら誰でもよく知っている話ですね。ですから時期をずらして植えるなどということはしませんね。借り入れ時を考えて植える時を決めているということであります。そういうふうに、食物をですね、育てているわけです。ですから借り入れはですね、もうあと何ヶ月したらもう実がなって借り入れ時だなというのは誰でも計算ができるんですよ。それほど私たちは食べ物についてはよく分かっているということですね。でも私たちの魂、心のですね、ことについてだと、みんななかなかですね、それが分かってないということですね。イエス・キリストはですね、その魂には命が宿っており、そしてその命は神様とのつながりの中で守られるものであり、そしてそのために不可欠なものが御言葉と御聖霊であるということはイエス・キリストの中でははっきりしておりましたから。ですからそういう目で人々を見るとですね、人々を見るとそうするとそのイエス・キリストにとってはですね、ああこの人は今御言葉を聞いているな、この人は御言葉を聞いていないな、これは無視しているな、これ受け入れているな、そういうことがイエス・キリストの目には見えるわけですよね。だってそういう視点を持っているわけですから。そうするとこの人は今御言葉を受け入れて、そして神様の御心を理解し、そして神を求める心を持ったなということがイエス・キリストの中では理解できるわけです。そうするとイエス・キリストはその人に対して神様との関係が整うことができるように、その人のことを導いてあげるということをするということになるわけですよね。ですからイエス・キリストはこの弟子たちに対して、借り入れ時にはあと何ヶ月あるってあなた方言いますけど、あなた方はそんなことよりももっともっと一人一人の心を見ることができなければいけませんよ。いつかこの人たちが救われるということではありません。この人たちがいつ救われるかもわからない、でもダメなんです。本当に今借り入れをしないといけない、その魂を見つけたときにそれを借り入れするときだということがわからなければならないんだということをイエス・キリストは教えてくださったわけですよね。ですから私たちはですね、自分たちが重要だと思ってそのことをいつも目を離さず見ているものについてはちゃんと区別することができるということです。ですけどイエス・キリストはその弟子たちを見ながらですね、あなた方は、人々がその人々が神様との関係を回復して永遠の命を持つことができる、そういうところに来ているのか来てないのかということについてあなた方気がついていないで、でも私は言うよ、もはや借り入れを待っているよと、このようにイエス・キリストが教えてくださったわけであります。まあ、そういう意味で私たちはですね、もっとその魂における命ということをですね、本当に考えていかなければなりませんね。自分自身の魂の命というのが保たれるために御言葉を受け入れて御心を行い御業を成し遂げていく、その生き方をするということが本当に私にとって命を持つということなんだなということが本当に分かる人にとっては、それをまだ持ってない人たちに対して、あるいはそれを持とうとしている人たちに対してどういうアプローチをしていったらいいかということを考えることもできるし、そのタイミングということを見ることもできるんですけれど、そういう感覚、そういう意識がなかったらですね、私たちはそこに今日救われるべき人がいたとしても、その人に対して何も気がつきませんから、何のアプローチもしないという話になるわけです。本当の言葉を求めているという人がいてもですね、 その人に言葉を与えるということをすることができないわけです。その言葉を思い巡らせながらどういうことだろうかということを問い続けている人に対してサポートをしてあげるということができないということになるわけです。御言葉をいただくことによってその人の内側が本当にですね、命に生かされていく、そのチャンスを私たちはですね、それを見て取って応援してあげる人たちにならなければならないということです。ですから私たちの体の命が保たれなければいけないとこう思うぐらいにですね、私たちの魂の命もですね、救われなければならないということがあるわけですから、ですから私たちはその人が永遠の命に至るものとなれるかどうかということが重要なことであり、一人一人が永遠の命を持つことができるように、そういう存在となれるように私たちは働いていくということが重要なんだということをイエス・キリストは教えてくださっているということです。ですからイエス・キリストと弟子たちが一緒に歩んでいる3年半がありますけど、一緒に歩きながらですね、そこに救いをもたらす、要するに一人一人出会った人たちを救って、その人に永遠の命の世界を教えることができたのはイエス様で、同じ場面に遭遇しながらその人たちに対して何の対応もすることができなかったのがお弟子さんたち。ですからお弟子さんたちは食べ物、口で食べる食べ物のことについてはとても重要だということを知ってましたけれど、その魂にも食物が必要だということがなかなか理解できてなかった。しかしイエス様はそれが一番重要であるということを知っておられたから、イエス・キリストは道々出会う人たちを救いに導くということができたということですよね。私たちはですね、自分たちが魂の命を持つことによって周りの人たちを祝福することができるものになりたいと思いますし、そしてまた自分たちの周りにいる一人一人が、その周りにいる人たち一人一人が今度は彼らが生き生きとした魂を持つことを通して、彼らが今度はその周りにいる人たちを生かすことができる存在となれたらどんなに素晴らしいかということを思うわけですよね。私たちはですね、その魂の中に本当の命を持つことができなかったら、それは祝福することができないので、そういう意味では悩み苦しみは連鎖してどんどんどんどん広がっていくわけです。自分たちの周りの人たちが幸せであってほしいと思っても幸せでない状態が広がっていくということもあるわけです。しかし一人一人が本当にこの神様から来る命の力をいただくことができるのであれば、その一人一人を通して周りが今度は生かされていくということが出てくるわけですから、私たちはですね、自分のことだけではなく周りの人たちの喜んでいる姿が見たいし、感謝している姿を見たいし、そして本当に神を信頼して祈っている姿を見たいとこう思うわけですけど、そうするためにもまずは私たち一人一人から自分たちの魂が生かされていくために御言葉をちゃんといただいて食べる。それは食べるというのはどういうことかというと、先ほどイエス様がおっしゃったように御心を行う生活をすることができるほどまでに御言葉をしっかり受け止めなさいって、御業を成し遂げていくというところに一緒に協力するほどに御言葉をしっかり受け止めなさいって、その御言葉をしっかり受け止めれば受け止めるほどに私たちの中で働いてくださるご聖霊は私たちが周りを祝福し豊かにさせていくための働きを導いてくださるということであります。もう時間ですから終わりたいと思いますけれど、どうぞ私たちはですね、この世界の中で聖書の御言葉をお父さんの言葉としていただくことができるというところにまず立っているわけです。私たちはね、聖書の言葉を聞くということができるところに立っているわけです。その御言葉を聞きっぱなしではなくて、自分自身のその魂を生かす力そのものとしてその御言葉をいただかなければいけない。その御言葉は行うというところに至る形に聖書の言葉をいただくのであれば、皆様一人一人は本当に神様とのつながりを持ちながら、 周りの人たちを祝福することができるものになるんだということを教えてくださってますから、ぜひそのように皆さんにはしていただきたいと心から願います。でお祈りをいたします。愛する天の父なる神様、あなたの御名を心から賛美をいたします。あなたが私たちに御言葉を与えてくださいました。しかしあなたの与えてくださる御言葉は本当は命のためのお言葉ですのに、私たちはその御言葉を自分自身の魂の糧となるほどまでに深く思い巡らすことが乏しいのではないかとこのように思わされます。あなたの御言葉に心を潜めて深く深く御言葉を思い巡らせば思い巡らすほどに、私たちの全生活の全領域にその御言葉が関係を結び、その一つ一つを整えるものであるということを教えられます。どうぞ御言葉を私たちが深く深く思うことができますように導いてください。どうぞ私たちが御言葉を通してあなたの御心に出会うことができますように、あなたの御言葉を通して私たちの人生の目的を発見することができますように、それほどにあなたの御言葉を私たちが深く思うことができますように、そしてその御言葉を私たちがしっかり受け止めることを通して、私たちを通して命の御業が豊かに広げられることを心からお願いいたします。イエス様のお名前を通してお祈りいたします。アーメン。